どうもこんばんは、渋谷の体育会平井です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くとするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由加さん、 MVP クリエイティブジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週もわーわー太田信也さん、一般社団法人全の野島博さんはお休みということで、女性3名でお届けしたいと思います。もう先週はね、スポーツ色が、まあ、ちょっとほぼゼロ、いやゼロ、ラジオ体操から始まり、もう最終的には自分をね知る診断と、はい、盛り上がってしまいました。いやでも自分を知るって大事、ね、大事ですよね。
大事です、
大事です。そうですよね。我々のボッチャの大会の、まあ、エントリーは終わって、まあ、今ちょっと、
ね、返事待ち。
記録上はそう返事待ち。多分オンエアする頃には出てる、結果が出てるかな。
ね、多分
はい。
あ、そうですね。
思いますけど。
でもオンエアしてできた後は2週間しかないので、うん、もうみんな毎日ボール家で投げてて
本
当ですよ、
やないからぶっつけ本番かな。
いやでもやってた経験があるから、
うんね、
でもボールがな、ちょっとパラサポにはその7万円のやつがあったんで、うん、それで試合に出て、私が持ってるのは3万円のやつなので、ちょっと何、そんなに精度が良くないから
いやでもあるだけいいです。
あれ大会の時は大会が貸してくれるんですか、ボール。
そうで、マイボールダメだと思うんですよ確か。
あれでも筒のぼっちゃんの大会とマイボールですよね、
うん、いい時、そうですね、ダメな時もあるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、でどっちなんだろう今回の
ね、書いてあったのかな、
なんて大会でしたっけ、東京、
マンスリーカップ、渋谷マンスリーカップです。
ボール重たいから持ってかなくていいんだったらその方が
そうですね、
ありがたいですけど、
みんなどの球でも大丈夫
どの球でも、確かに
大会ルール書いてないですね。
あ、問い合わせないと分かんないのかな。
ボールって借りれますかって、ちょっと当選したら聞いてもらっていいですか。
です、ね、聞きます、うん、聞きます。私は今週末大見さん、日の玉に大見さんの特訓って言われてるから頑張って土曜日に頑張って練習してきます。
わあ、東京だと、うん、東京タワーのところにサイバーボッチャがあるんだ、うんうん、東京と行ってみようかな。
行ってみて、行ってみて、
うん、ちょっと全然やってないと。
これお金いくらぐらいでできるんですか、1時間いくら。
これでもなんかサイバーなんとかって書いてあるから、うん、リアルの球、
リアルの球で上に、はい、カメラが
ついて
くるんです。あ、そうです
ね、なるほど、なるほど、
これサイバー、
そういうことか。
そうです。
ちょっと待ってください、もうアトラクションが多すぎてボッチャが探す何回よボッチャは。もうだからこれ入ったら何でも遊び放題なのか。
エリアみたいな感じになってるってことですね。
あ、そうかもです。普通のパスポートだと多分4000円、土日で4000円、
ポートなんてのがあるんですね東京タワーに。昔、これ
わかんないです。今私見てるのがレッド東京タワーのサイトなんですけど、アトラクション運行状況、はい、ボッチャがあるのかどうか。あ、でもこれなんか子供と行っても楽しめそう、
うんうん、
e スポーツですよね、この辺は。茶道、茶道とか、茶道、サイバーボッチャ、あ、サイバーボッチャあった、
うん、
今5分待ちでできます平日の午前中なんで
ほぼ待たずに行けるとかですね、
はい、ほぼ待たずに、
何があるんだ、近いのに知らなかった。
あ、確かにすごい近いですね。
はい、どこで行けます散歩ぐらいの距離です。首都高が、
でもちっちゃいコートが、
あのサイバーボッチャちょっとちっちゃめですけど、
ちっちゃい
よ、4分の1ぐらいかな、なんか結構
あ、まあでも全然やってないよりはマシか、
うん、絶対やった方がいいですよね。
はい、わかりました
その日の朝初めて触るとちょっと緊張しちゃうから、うん、でもあれですよね、太田さんはこれなくなっちゃったけど、野島さんが
来れる
から、あ、置きボールもあるしマイボールも使えるよって日の玉が言います。
置きボールですよ、マイボールよりは置きボールの方が多分質がいいはずだ、
うん、はい、
みんな仕事してないのこれたまたま見てくれたの、速攻返事が来ました。
あ、出てたチームですか。
あ、そうです、日の玉が置きボールもあるしマイボールも使えるよ、
うーん
って言ってる。だから持ってかなくて大丈夫。
置きボール、でもすごいいろいろ渋谷区にも、うん、あの区役所を
訪問した。常設してますね。
してます、うんうん。貸し出しボール、貸し出しルール。あ、でもボールの貸し出しもあるみたい。
あとあれ渋谷区役所って上にコートなかったでしたっけ？なんか
多分それ
常設です。
あ、そうですね。あの人やってましたね。
15階。
イタリさん、イタリアンさん。
イタリアン。
ああ。あのパラスポーツ芸人と、うん、9時17時事前予約が必要だけど、
うん、
利用料は特にない、
うん、なんかあれ土日に娘さんと一緒に行って
ねえ、
土日やってないと思います。
あ、いやそうですよね、
そうか、
よくわからないけど全ておそらくお金、うんうん、は書いてないから予約すれば使える
し、は多分お金かからないで、なんか、うん、コミュニティスペースみたいなところに置いてあったような気がしますね、
うん、
グランドチャンピオン大会でお待ちしておりますって言ってる。3位までに入ったら3月のグランドチャンピオン大会に出れるから
、うん、3月いつですかみたいな、
もうだったような気がする。
え、渋谷コート、あのボッチャ渋谷カップ予選サイズっていうのと、うん、フルコートっていうのが渋谷区役所にあるんですけど、今回は予選サイズ？
あのフルコートだと縦12メートルだったかな、結構遠いので、
うん、そうです
ね、予選だともう相手がそのジャックボール奥にやられただけでちょっと結構ボールを届けるの、うん、なんかそこまで届けるのが大変っていう感じに、うんうんうん、なるんです
よ、ね、そうですよね、
あんまりゲームにならない、あそんなに
小さいサイズでやるんですかね、予選
会場がすごい大きいってことじゃなければ小さくしてちょっと、ね、うん、簡易にしてる可能性はありそうだなと思います。
うん、
どうなるんだろう、まあ行ってみないと分かんないけど、多分そこのコートのサイズが1メートル変わることで、あの何かが変わるようなチームではないけど
本当にそう。
そうですよね、
はい、
1ミリ単位の、ね、練習をしてないやつが何を言ってるんだ
ろう。あの合わせて11メートルライン練習してきたんだけどみたいなこととかにも
ならない。ただ興味関心で聞いた話です。
ただ聞いてるだけ、うん、
ちょっと今あの その日の送られてきた写真を貼りました、
はい、
大きいとこではないけどちょっとピンボケしてるけど大きさ割と狭いかも。
うん、
あ、なんか小体育館って感じですね。ちっちゃいバスケットコートみたいな感じですよね。
ですね。
2つ分かれてるからな、うん、フルコートじゃなさそうな気がします。
そんなに遠いとこまで。
これ同じ会場ですか、今回。
多分みんな全部同じ会場だったと思います。
うん、なるほど、なるほど。
うん。なので、
スポーツカーは持ってないん
で。カップを持って、もう、これ11月期って書いてるから、2月期をまあ、ね、でも3位に入れば3月出れるか。3月はさすがに私も行けないとは思うけど
3月3位とかなることあるのかな、こんな
何チーム、15チーム、何チームでしょ、何
チームぐらいあるんだっけ。
運が良ければですけど、
うん、
みんながたまたま初心者チームばっかり集まってたとかで、たまたま
みんなも練習してない
そう出ることもあるかもしれないですけど、たまにこう火の玉みたいなガチ勢がこう放ってしまって、
うんうんうん、結構ねガチ勢出てるみたいなんですよ。あのジャパンカップに出てるような
あのそうね、
チアチアのクイーンとかみたいですよ。
あのなんだっけ ジャパンカップの時のなんかあの NEC の企業チームとかも優勝そうだし、
うん、
強かった。
ああいう人たち多分、うん、なんか毎月出てそうな気しちゃうもん、うん、なんか練習が必要っていう感じで、なんで何位に入るはないじゃないですか
ね。あとなんかエントリーでチーム名渋谷の体育会って言ったから これで体育会を知ってる人はあれってなってますよね、
うん、知ってるかな
知ってるかな渋谷
渋谷の選手だったら分かったかな
あ、確かにラジオを入れれば渋谷のラジオを渋谷の体育会にすればアラジオの体育会って思うけど、うんうん、渋谷の体育会だけでは分かんないか、うん、
かもしれない。で、分からない。誰が担当か分からないけど分からないかもしれない。
しかも一番前はなんか電話番号とかメールアドレスいるから私がまあ代表みたくなっちゃってるんだけど、うんうんうん、平井さんの名前、前田さんの名前もあるけど2段3段とかだからそこまで見ればあれってなるかもしれない。本名エントリーだったから
でもまあパラスポーツ界では渋谷の大会も結構もしかしたら知名度が
渋谷の人
知れば あるかもしれないと思うので、ね、
なんかしかもなんか強いのかなとか思われたらちょっと恥ずかしいやん。
強くはない全く強くはない。
うん、そこはね期待しないでいただきたい、
うんうん、でもみんなで大会に出るってね前から目標だったからあのこれ出る前になりますよ。いや、いつか
すごい練習してきた人みたいな口ぶりやめていただいていいですか
出ることが目標。
出ることが
そうです、ね、
みんなで何かやろうっていうね。
はい、行くのはやってきたから。
そうですね、確かに。
運動会も野島さん出てたけど、本当にパラスポーツの大会には出たことないので、
はい。
これは記念すべき。
ね、確かに。
年明けでももうそれで今年中の達成した感じがありますよね。
はい。私もあのちょっとバレンタインシーズンなんですけど、うん、
なんとか
伊勢丹は午後に、
うん、午後にしてくれました。
ありがとうございます。
ここでになのでちょっとね上まで行っちゃったらあとお願いします。
下まで行っちゃったら、うん、なんとか3位に勝ち残ってチャンピオンシップに、うん、来ていただくということで
そうですね。これ準決次決勝トーナメントまで行って1回勝てば3位、1回も勝たなくてもいいんだこれ。
準決勝
に残ったら、あ、3位決定戦で負けなければ3位ってこと
じゃないですかね。
この4チームしかないんでしょうねこれきっと。
準決勝4チームなの、
うんうんうんうん、そういうこと
だ。そうですね、なんで準決勝で勝てば確定で、ね、負けたら3位決定戦で、
うんうんうん、
けど、うん、まあそこまでいっか
そうですね。
チーム何チーム12チームぐらいあるのかな。
ABC であって、あでも結構ありますね。 A7 とかも。
そうですよね、なんかだ、うん、予選の第1試合第2試合のあれ見るとチーム全部違いますよね。だから18、16チーム
ある、
もっとあるのか。
あ本当だ、
ロックディスパーティーとか
で、は32
結構あるな。予選って何2試合、
3試合ぐらいできそうですよ。
10試合やって
知り合いがいたらいいですね、みんな。私の知り合いはいなさそうだけど。
いるかな、
いなくはなさそう。
ね、渋谷だから。
3、4、4、5、20チーム出てますね。チームの名前だけ見ると。
すごい。いや、無理です、無理です。無理です。
それで3位は、無理です。
ナイス。
まんま。なんか可能性としてもしかしてあるのはみんながインフルエンザになってうちのチームだけ元気みたいな。
そうですね、
なんか病欠みたいな。2月だからね、そういうことはあるかもしれないけど
気をつけよう、風邪ひかないように
気をつけ、本当です。
自分
そうですよ、大見さん飛行機もあるから
ね、
ね、健康じゃないと。
そうです、
うん、
前の日は本当の仕事だから、
本当の仕事
無事終わらせて、
そう
こちらに参戦して。そうです、ね、チームワークよく、これは皆さんユニフォーム着てますけど、まあ、一回色ぐらい合わせとく。
いやもう多分スポーツウェアがないですね着れるものが。
なんでもう
超普通の服でいくと思います
それでできるのがボッチャですからね。
そうです、そうです、ガチな格好しないでしれっと
なんかやっぱり誰か風邪ひいたりインフルになる可能性もあるから、あの旦那さんにも待機していただいて。
そうですね、はい、うちの夫は昼まで寝てるのでその時にはもう試合が終わっているような気がします。
気をけといてもらおう。
予定は常に空いてるんですよ、寝てるんで。
いい気を養って
起きれないっていう。
そっか、
難題があるんですよね。
よし、
最悪めいっ子とか連れてきます。
そうだ、そうだ、お父さんお母さんもいるしね。
いや、お父さん、まあそうで、朝起きてちょうなんだ、うちのお父さんお母さんが。
してなくても出られるんですか、当日。
病気だって言えばチェンジは、
あ、そ
んなに難しい大会ではない気がします。
確かに。そこ厳しくされても ね困りますよ ね、
まあ、ね、楽しい大会だと思うので。
大見さん、この出張で体調崩さないことが大事ですよ。
ほんとね、その後帰ってきて、
帰ってきた後詰め込んじゃダメですからね、予定を。
あ、でも、あ、そうだ、
そうですね、ブロックって書いてあった。この間言われてからブロックって。
あ、えらい。
ちゃんとそっちは実行できてるってことですね。
多分その場で入れたんじゃないですか。
そうそうそう、休みたいんです私。
休みたい。
ラジオ体操はできないけど、うん、そういうあのことはできる。ブロック。
褒められたからちょっと頑張るか。
うん、いいじゃない。頑
張って。そうだね、毎朝ラジオ体操って通知をすればいいんだ、今度ね。
でも通知見ないでしょ。
負けない。
なんかないのかな、ラジオ体操したら食べていいお菓子とか置いとけばいいじゃないですか。ラジオ体操してない限り食べちゃダメみたいな、ちょっと高いやつ。
あ、ちょっと高いやつ毎日
なんかそう、いや絶対それはモチベーションなんないです
ね。なんないなんないね。なんだろう、
ラジオ体操問題はずっと1年間話してそうだけ
ど。じゃあ本
気になるかみたいな、
次の収録に由美さんがラジオ体操やってたら、うん、うちのチョコ送ります。
あ、すごいいいじゃん、ご褒美。
よし、14回やればいいじゃん、14回。
そう、目の前に人参をこうぶら下げられた。
どうかこれで大見さんが
どうかっていうところですね。
それで14回やったら、うん、多分次からはやったらそのもらったチョコ1枚食べるをやっていけばいいだけだなと思って、
うんうん、そうだね、
うん、ご褒美。
今あのなんだ、ロックオンした感じがする
。ここだったか、
すごいご褒美。
分かりやすいな、
分かりやすい。
自分を知るっていうことですね。
そう、最終的にはベビーチョコでいいかなってなるかもしれない。
ベビーチョコもあの愛になったからね、値段が。ほんとチョコレートが高くなって
今チョコレートほんと高いって言いますよね。なんか昨日もニュースで見ましたから、なんかね、どこもチョコじゃない
の。カカオ豆の高騰は、うん、一旦収まったはず
そう
なんだけど、
うん、
多分こう上げていいムードが出てるからなんじゃないかな。
なるほどなるほど。
原料は、うん、場所によってもあるかも、
ね、100円でチョコレートだんだん買えなくなってきたから、
なんかチョコレートじゃないけどチョコレートみたいなのが出始めて、うん、もうそんなレベルなんだと思って。なんかひまわり油かなんか使う、
うん、
なんかカカオを使わないチョコレートっぽい、チョコレート味菓子みたいな、うん、なんか開発したみたいなの出てて。
そうなんだ、
ありますね、ごぼうチョコとかね。なんかごぼう、
美味しい、
ごぼうの、うん、風味がちょっと苦味が、うん、あのカカオと似てるみたいな、
あ、ごぼう茶ってやつですね。
へえ、
チョコかってやつ。
チョコ、私のテンション今チョコと平井さんからもらえる。
やる気出た、やった、やる気出た、
ちゃんと証拠取るんですよ。あの今日やりましたって。
分かったアプリにそういうスタンプみたいになってればいいってことでしょ。
そうですね、そうですね、
はい、不正しないように。
あれでも不正できないようになってるんじゃないでしたっけ。え、動画、
あ動画でアップだけど、なんか不正的にもしなってるんだったら、なんかそれをなんか画像生成できるかもしれないですよ。
ちょっと
そういうの
そこまでやるならやれっていうやつ。
そうそう、
確かに。むしろそこまでしてチョコ欲しいって思ってもらえるんだったら嬉しい。
嘘ついてね、
逆にそこまでして欲しかったんだっていう。
よし頑張るぞ。
おすごい、
あ、ま、ようやく楽しい設置がいた。
でき
んだった。もっともらえるっていう。
本当だね。なんだろうこれ、ドヨドヨしてたのに。
でも日石二鳥ですね。運動して、うん、栄養も入って、うん、プラなんか
そうだ、
マイナスにならないから、
ならないな、
めっちゃいい。
これだね。
はい、
いい感じに盛り上げてもらえる。私がおだっててもら
う。ちょっとインフルエンサーにならないと、チョコレートの有効活用事例として
だ、ね、グミはクマグミ、チョコはビビカカオ。
ありがとうございます。そうね、大見さんバズった経験があるから。
そうですよ、あの雪まつり会場でも雪まつり期間中売ることになった
ので。おすごい、じゃあいっぱい作るんですか今から。
そのグミは私少なくていいからちょっとホッとしてて、うん、雪まつり会場の方は私の置物も置いてもらえるようになったので、もうこれは欠品にならないぐらい頑張って作んなきゃと思ってる。ここは頑張りどころです。
いいな。いつですか、2月だも
2月の、うん、と第1週目から第2週目、
うん、あ1週間ぐらいですか。
7から14ぐらいかな、ちょっと行っちゃうので、うん、10日ぐらい。
あ、じゃあもうボッチャの大会の前まで雪まつりってことですか。
そうですね、私が売るのは6、7なので、うん、あどこからちょっと1週もしかしたらずれてるかも、2から8ぐらいなのか、うん、7から14なのか、ちょっとこの辺が怪しいですけど、うん、でも雪まつり会場大変なんですよ、その外で
寒そうですね、う
ん、
氷点下
です。氷点、あの普段はマイナス5度ぐらい、寒いなと思ったらマイナス10度ぐらいなので、うん、そこに一日中一人でいるのさすがに無理だなと思って、あのグミを作ってるそのチーム関係の人に、あのすいません1時間でも2時間でもいいので手伝いに来てもらえませんかって言ったら来てくれるって言ったからよかったと思って。
4日から11日って書いてあります。
あじゃあ
大通り会社、うんうん、はい、
私は、うん、と私が立ってるのはインクルー道庁前のインクルーシブパーク北海道っていう、あの戸田さんが企画してるパラスポーツイベントの方なんですよね、
うん、
でそっちの実行委員に入ってるんですけど、そこでなんかちょっと変わったものやりたいっていう戸田さんの、またなんでしょう、口がうまいという人たらしというか乗せられて、大見さん今グミどうみたいな話になって、グミをそこで売ることになって、そしたらここにも人来るかもしれないじゃんみたいな。
確かに熊組ここで買えますって。
あそうなんです、
ちょっとやってみ
たかったからここで立ってます。そこのパネルをチャット GPT にダメ出し、すごいダメ出しをで作ったパネルをこれから作るので、あのできたらみんなにも見せる。アイキャッチこんな風になったみたいな。
初のポップアップですか熊組。
そうですね、自分で立って売るっていうのはやったことなかったので、どれだけ来てくれるのかな。
うん、確かに一人だと大変ですね、うん、絶対
いいから、
うんうんうん、
やっぱり1時間ごとに交代、まあ、30分ごとでもいいので、うん、一回体を温めるっていう交換しないと本当にガチガチになっちゃうから、
なんか指先とか、ね、お金のやり取り大変そうというか、うん、なんか普通に物の受け渡しだけでも
大変だ。お金の受け渡しのことを今まだ考えてなかった。
自分で
全部なかなかないから、
電子決済にしないときついかもしれないです、
ね、そうだね、お金を用意するということをしばらくやってないの、
お釣りとか ね、あの大変だし、なくなっちゃうのも大変だから、うん、QR 決済
そうね
持ってるんですか。
QR 決済はあるけどしばらく使ってないから、なんかパネルみたいなのがキュッていうのをもう一回やんなきゃいけないけど、今あれなんですか、外国人の人は何を使うんですか、クレジットカード。
クレジットカードのビザタッチとかを使う人がコキシアでは多いです。
ビザね、
ビザのタッチ、あのクレジットでタッチで払う人が多いんで、うん、あのこの外付け、あのエアペイとか使うんだったら、その外付け端末さえあれば、うんうん、
大丈夫、
あればいいけど、でもあれですよ、
でもできる、あでも充電がなくなると、
そう充電がね、寒いところって充電の減りが早いから。
携帯でもできるってどういうこと。携帯の中にその決済端末、
アプリを入れられて、うん、携帯にあのタッチしてもらったり、
うん、
QR コードで読み込んだりとかでできます、うん、はい、
机が必要かもしれないから
。あ分かる、あ入ってる入ってる、あるあるある、あ できるんだ、わかりました、は
い、設定先にしといた方がいいですよ
本当だ、絶対絶対、
今パネルのことばっかり考えてたけど決済のこと考えてなかった、危ない危ない、ね、
もう指先が凍っちゃうし、
ポップアップとかで、うちも基本的にはキャッシュレス決済だけって言ってるんですけど、やっぱり目の前の方が、うん、現金しかない、どうしてもダメですかとかって言われると、ちょっと待ってくださいねみたいな、釣りを探してちょうどであれば大丈夫ですけどみたいな、
そうだよね、まあ、それもちょっと用意しておいた方がいいか、
そうですね、あと680円とかだったらもう700円にして売っちゃうとかの方がいいと思う、
648円なの、
え
648円なんですよ、600円だから
絶対それ現金じゃ売るの無理なんで
難しい、ね、あとはおみさん、なんか会場特別価格みたいなので
600円
安くする、逆に600円にするみたいな、それがなんかこうその場で買うモチベーションにすごくなるから、雪まつり特別価格で 5% オフとか、なんかそういうのもいいか、
それだ、どっちか自分が楽した方がいいね、
でも楽したら
1円用意してる場合じゃないんだ
よ、じゃないですね、100円玉を相当用意しなきゃいけなくなっちゃうので、それも両替でお金かかっちゃうから、
ねえ、
今まあだから基本決済キャッシュレスで100円玉30枚ぐらい持っておけばいいんじゃないかなって気はします、
そうします、いやだんだんやること増えて嫌になっちゃうんだよなめんどくさいなと思いながら入れるのはいいけどね、だんだんその日は大変、
ね、寒いから外で売るっていうのがすごいですね、やっぱり、でも雪祭りってそういう感じってことですね
そう、なんかテントみたいなところで売るから、ストーブは、まあ、テントの中には入ってくるけど全部開放してるから、
そこは
暖かいけど、
すごいな、もう全体働ける気がしないもう今日の東京が結構寒いじゃないですか、なんか朝起きたら外外気温2度とかで、もう家の中も結構ヒンと冷えてて、もうこれでもう外出るの嫌だなって気持ちになってる
雪降りそうですもんね、なんかあらすごい、ね、しっと寒くって、
そっか、先週行った時はもう暑くて飛行機の中で上下のヒートテックを脱いで服間違ったと思ってい
やでも先週は確かに15度とか16度とかあった日あって、春のような日だったんですけど、昨日からなんかすごい冷え出しましたよね、
風も冷たい感じです、
うん、困っちゃう、今日
困っちゃう、
はい、この後出かけなきゃなの
困っちゃいますね、
困っちゃいます、寒いの大嫌いなんで冬生まれでも
いや本当だ、そう
か、大見さん、その雪まつりは椅子あるんですか、あのポップアップの
椅子
座れるスチッパ
ー、一応立って顔を出せるパネルを作ってみて、こうやって売りたいと思って、
あどういうこと
パネルをやって、
はい、
パネルを組んじゃなくって、
うんうん、
だから通り過ぎられるのが嫌だったので、
はい、
このでっかいパネルの中にこうアーチみたいのにして自分がそこで、
かわいい、
みたいなやらなくてもいいのに、テーブル1個出してグミ入ればいいのに、それをまだまだパネル作ってこうやるっていうのをやるから、後ろに椅子があれば座れるけど、座っちゃったらもう見えないから、
あなるほど、
立ってやる、大変
そう、なんか私その展示会的なポップアップに初めて出たのが、うん、去年の原宿のあの、ウィメンズエンパワーっていうイベントで、まあ、ちょっとフェムテック系の領域のものがいろいろ出てるっていうポップアップだったんですけど、そこはなんか長椅子一つ、あ、長テーブル一つと、パイプ椅子が二つ、基本的には当てがわれていて、で、まあ、そこに自分たちでテーブルクロスしたり、ちょっと装飾したりとかはできるんですけど、でも椅子があったんですよ。で、初めてのポップアップで、ポップアップというか、まあ、初めてそういう展示会系で、椅子があったから、なんか勝手に展示会って椅子があるものって思ってたら、次出たポップアップがあのその椅子があったのは 3days だったんですけど、1day だったんですけど椅子がなかったんですね。もうその時すごいなんか、みたいな、 椅子ありの想定で座れる、うんうん、座れるつもりで来てたから椅子ないってなって、ですごいこうショックを受けて、立ちっぱって大変だなっていうのを、まあ、改めて7時間ぐらいとかですかね、
う
ん、でまあ、
そうそうそう、
休憩は取るけど、まあ、ちょっと 2、30分トイレと軽食ぐらいとかだったので、うん、で次出た時は 2days でやっぱ椅子なかったんですね、うん、であのすごいやっぱり、あ、もうこう、そう、椅子が、展示会って椅子がないものなんだっていう、
職人、
ね、あの前に、はい、変わったんです。
座れない。
そう、でもね、なんか結構その主催者の方とかは、そういえば展示会いろんなブランド集めてる、うん、で、まあ、例えば入場料を取ってそこに来てもらうっていうのが多いので、うんうん、もちろん出店料もお支払いはしてるんですけど、その来てくれたお客さんの満足度を上げるっていうのが、うん、やっぱりイベント主催者側としてはすごい大きくって、うん、でそのため、なんかその店員が、店員のブランド側が座っていると、お客さんにそのなんていうか、こう、
積極
的な、そうそうそう、やる気なさそうに見えて、なんか話しかけにくいみたいな声もあったりとかするらしくって、っていう説明を受けて、いやいや、私は椅子に座ってたとしてもめっちゃやる気出しますし、みたいな。その私のやる気をね、椅子で判断しないでほしいな。もちろんお客さんがいたら立つし、
そうだよ。
いない瞬間もあるじゃないですか。
あるあるあるある。
常にじゃないから、うん、その瞬間にさ、座るのはいいじゃんって、すごい。でも本当にずっと立ってるの大変だなと思います。
言われてみればない
そうだ。ないない。あのパネルだから、くれて座れる。
うん、確かに。
見えないところではね。
確かにないなと。
あ、ないない。
地下でバイトしてた時とかも全然椅子はないんで、
ない。
あ、確かに。
立ったなと思って。椅子、よく椅子なしってあの時
ね、販売
今更ながら、ね、もう絶対あんな立ちっぱ今は無理だなって思います。
本当本当、いやこれまあ大盛況だったらまた皆さんにご報告いたします。
楽しみ。
すごい、大富豪になって帰ってきてください。
ね、もう大富豪もう健康じゃないとラジオ体操しないとね。
本当ですよ。
さああれです、チョコゲットのために頑張ります。
単純だった、意外な数値が。大見さんの、大見さんのやり一どこかなってすごい探してたら、ね、結果単純なことでした。
いやー、そうなんですよ。そういえば、ちょっとさっきのボッチャの、ボッチャの話に戻るんですけど、はいはい、週末に日本ボッチャ大会、あとトヨタなんたらカップっていうのがやってたんですよ。名古屋で日本選手権みたいなやつ、うん、そこに北海道の女の子が BC2 のところで初めて出たんですけど、うん、準優勝したんです。
すごい、
すごい、なんか新星のごとく現れた感で、ボワって。もともと知ってる女の子なんですけど、小さい時から登山やったり、車いすテニスやったり、いろんなスポーツをやってて、私は車いすテニスに行くのかなと思ってたんですけど、しばらくぶりで、夏にちょっと会って話した時は、ボッチャの話も何もしてなかったんですけど、なんだっけ、アスリ JK、発掘事業みたいなのやってるじゃないですか。そこで、たまたまボッチャをやって、そのまま、じゃあボチャやってみようかな、見たくなったみたいなんですけど、1回目試合どこかで出て負けちゃったから、すごい練習したら、これの前に強化選手に1回入ったのかな。で、今回の土日でトヨタカップで初めて出て、決勝で 4-1 で負けたけど、準優勝、富山美優ちゃん、18だったかな、20、20歳だったかな。ちょっとみんなでびっくりしたし、まだまだ始めたばっかりなので、まだまだ彼女いけんじゃないかみたいで、ちょっと盛り上がりました。北海道
未来の代表選手になりそうです。
うん、やっぱりひょっこりこういうパラスポーツって、ひょっこりパッとこういう出てくる時あるじゃないですか。なんかやったことないところにパッと入ってきて、うん、めっちゃ伸びるみたいな。いいのか悪いのか分かんないけど、みんな期待しちゃいます ですよね。これはもう若手のボッチャ選手、しかも BC2 とかだといいとこ来たぞみたいな、
しかも女の子なの、
女の子で可愛い子なんですよね。なのでもうこのまま行けば人気出ちゃうんじゃないとか思
ってる富山、
あそうです、うん、みゆちゃんだったかな、みゆじゃなくてみゆちゃんだったかな。あの昔多分杖両方こうロフストみたいにやれば立って歩けばなんとなくするような感じで車椅子持ってたはずです。でも昔は自分で漕いでたから、今ヤマハかなんかの電動車椅子になったから進行する病気だったのかなっていう感じでした。久々に夏に展示会で会った時、楽しみですね、北海道ボッチャの感じが。あとなんか、さっき LINE に貼ったんですけど、ボッチャ界隈、ボッチャで、行動指針のやつ貼っちゃったかな。
行動指針貼ってあります。
あ、行動指針もこれすごかったですよ。日本ボッチャ協会で、正月早々、なんでしょう、その、出る人たちのリテラシーみたいのが、ぶわっと出て、参加する方も、なんか伝える方も、ちゃんとそういう、いろんな、
行動規範。
あ、そう、なんでこのタイミングでこれ出たんだみたいな感じのが、まあ、ちゃんとやりましょうっていうのも出たし、グランドシップみたいな、去年なんか出てた推薦者しか出れないみたいなやつ、頂点に立つのに、その、健常者も障害のある人たちも全部同じビーストを分けないで頂点を目指すみたいなのエントリーのなんか中身が出たので、ちょっと全部読み込んでないですけど、なんかボッチャ界が今すごい切り返してきてる。
あ、
一般の人たちも、うん、なんか、まあ、北海道で言えばなんですけど、パラスポーツの方は健常者の人はそんな入ってこなくてもいいよ、こっちの障害者のパラスポーツ関係の選手を増やしたいんだから、うん、みたいなのがまだまだ雰囲気的にあるんですけど、うん、ボッチャ協の日本ボッチャ協会はやっぱそうじゃないだろうみたいな、うん、みんな平等でここで勝ち上がっていくことでなんかここの頂点だみたいな感じに振り切ってちゃんと見せてくれてるので、うん、北海道でもいやこういうことじゃないのみたいな、でもこういうディスカッションがないので、うん、それは残念だなっていう気はします。みんなの意識がまたバラバラっていうか、道具も障害のある人たちが使うためのものだから、まあ、ボッチャセットは一般の人には貸せませんよみたいな、練習もここの場所は使えませんみたいな、まだまだあるから、ちょっと他の地域はどうなんでしょうね。北海道だけなのかな、なんか新しい風に切り替わってない感じが、
なんかこう一緒になることがいい部分と、うんうん、やっぱり数の原理で言うと健常者の方が圧倒的に多いので、せっかく確保できた障害者のための練習場所が、
あ、
いっぱい紛れ込んでくると、平等ですってことになると、結果障害のある方のやる機会が減っちゃうっていうところがあって、うんうん、ある意味排他的にしてるところはあると思うんですよね。
あ、そっか、
守るために。
一般の人はどこでもできるよね。
そうです。で、障害のある人が一般のところで使えないところがまだ、そっちも使えるようになれば全部平等でいいよねって話になると思うんですけど、今だとまだやっぱり体育館だと車椅子拭いてからダメとか、介助者いないとダメとか、結構まだなんだかんだと言ってくるところが多くなっちゃって、で結構いろんななんかこう区民じゃないとダメなんでみたいなこととか言って、健常者だったら区民なのか区民じゃないのかなっていちいちチェックしないけど、障害者だとまあなんか手帳見たりとかいろいろして、あ、区民じゃないですねみたいなことでバサッとやられちゃうとかって結構多いんですよね。その車椅子がダメとは言わないで、別の理由でダメって言われることは結構いっぱいあるので、なんかそういったところで障害のある人のための場所はなかなかインクルーシブにはなりにくいかなっていうのは、守るためでもあるのかなとは思います。どっちがいいんだろうなとは思います。でもやっぱり機会が少ないから、その回数がまず減らないっていう状態を作ってからじゃないと一緒になるは難しいんだろうなと思って、その 障害のある人たち側が健常者と一緒にやった方が楽しいから一緒にやりたいってなってお互いに歩み寄るといいんですけど、なかなかすぐにはいかない、そうならないですよね。
でも、まあ、本当にまずはその、健常者の人しか使えないみたいな施設が、あの、もう何だったら法規制とかでなくするみたいなことを、まあ、まずやって場所を確保した上で、まあ、そしたらじゃあ障害者の人専門だったところも今後はいいですよねっていう風にするとか、
今もあの差別はしちゃいけないことになってるんで、
なってるけどってことですよね。
そうです、そうです。でオフィシャルに、あの介助者いないと危険なんでっていう判断でいうことは、なんかあの安全配慮義務みたいな感じで言われちゃうので、別にオフィシャルなルールじゃないところでダメって言われたりとかするんですよね。あとこう内規上は、代表者がその区民じゃなきゃダメで、その10人のチームだったら半分は区民じゃないと使っちゃうんですっていうのとか結構多いんですけど、でもなんかバレーとかバスケとかそこでやってる人たちって結構いろんなとこ飛び飛びていってて、実際の身分証明とかってほとんどされないけど、障害のある人が使うってなると、あ、こういうルールなんで本当にそうですかみたいな、なんか確認が入っちゃうんですよ。確認入ると区民じゃないケースの方が多いので、あ、区民誰もいないからダメですって、それはルール上でこうやって書いてあるんでダメですって言われるとダメになっちゃうじゃないですか、一応区の施設だったりとかすると、そう。でも健常者はそこはなんかまあ性善説みたいな感じで、あのなあなあで過ぎてるのが、なんか障害があるとちょっと目立っちゃって、そこが細かく確認されて許されたら許されるものが使えなくて結局使いにくいみたいな感じにどうしてもなっちゃうんですよねっていうところなんで、まあだから車椅子の人がいると危険みたいな、床につくみたいな、そういう先入観がまずなくなることのが大事なんだけど、
そうですよね。
なんかやっぱり事故が起きた時に責任取らされるっていうのが日本の文化ではすごく多くて、そう施設側の安全配慮はどうだったんだとかって結果言われちゃうので、そしたらどうしても守りに入っちゃうっていうところがありますよね。誰も責めない感じになればいいんですけど、そういうわけにはいかないから、
そうですよね。むしろそのそこに使わせないことを責めるっていう文化になればね、
そうなんです、
あれですけど難しいですね。
難しいんですよ、ここはどっちが平等というかどっちが安全かみたいな、なんか、まあ、なんか大見さんのチームに一人障害のある人入れちゃえばもういいです。この子がいるから一緒にあのそのチームでやり、あのそこの場所でもできるし、大見さんたちがいれば一人だけ車椅子でも別に普通に体感、一般体感使えるから、
そうか、
それが一番インクルーシブ。
なるほど、やっぱその関わる人たちを増やすってことですよね。
そうですよね、もう、場所がインクルーシブにならないんだったら自分たちのチームからインクルーシブにしていくっていうような感じです。
もう言うことが全て素晴らしい。
本当ですね。
なんか学校 の, あの、スポーツ開放みたいな、学校開放か、夜の
体育館のか、
それで、パラスポーツの学校開放もあって、それに登録してるんですよ私、障害のある人たちに手帳を持ってる人しか、団体登録できないので、代表は私だけど、そういう人たちがメンバーにいれば登録できるので、まあ、月1回か2回私が行ける範囲でそこ借りて、他は、バスケットチームだったり、デーフのサッカーチームだったり、もう本当に活動してる人たちみたいな、もともとのチームしか借りてるんだけど、私は、私の時間は誰が、まあ、車椅子たちはもちろん誰来てもいつでもいいよみたいにしてるんです、チームとは置いてるんで、まあ、とはいえやっぱり少ない、車椅子モルクやってもいいし、ボチャやってもいいし、車椅子としてももちろんいいみたいにしてるけど、なんかそれを続けていけばいつでもここに来たらできるよ見したいと思って、ちょうど1年丸もう少しで2年になるのか、だからといってすごい車椅子のモルクやりたい人が来るわけでもない、車椅子のボチャの人がやりに来るわけでもないっていうのは、まあ、用意しててもそんなに来ないこともある、なんかね、それもどうしようかなっていう、わざわざ呼ばないと来ないんだろうなっていう、来てもいいんだよみたいな、おかしいですね、知ってもらわないとまた来ないだろうし、 いろいろやってる、
うん、もったいない感じはありますよね、その使われてないのであれば、うん、せっかくあっても、
とはいえやっぱりいろんな人いるから全然知らない人に声かけるっていうのも、私もコミュニティの中に入ってくるときはね、その車椅子であろうがなかろうが、あの難しい、ちょっと入ったらぐちゃぐちゃになっちゃうみたいなのあるから、広めたいんだか広めたくないんだかみたいな感じではあるんですけど、あの今日ちょうどこの今日の夜、別の、札幌のコミュニティ FM で、ラジオに出るんですけど、その時に今月、マンスリーコーディネーターみたいなのを頼まれて、毎週誰か4回誰かコーディネートしてって頼まれたんですよ。で私何しようかなと思って、ユニバーサルスポーツっていうくくりで、1週目はあの火の玉ボッチャにして、2週目はモルックにして、3週目は車椅子ラグビーの人たちにして、4週目は e スポーツのユニバーサルっていうので組んだんです。で今日、今日は車椅子ラグビーの、あのいつものシルバーバックスの菅原さんと、ブリッツの、ヒューガ君、うんうん、あれブリッツだっけ、
今どこに行ったんだろう、
池崎さんがいるとこに行ったんですよ。
あ、じゃあブリッツです、
ブリッツ、うんうん、人たちに今日夜来てもらうんですけど、やっぱりその車椅子仕様にはなってない、そのスタジオがすごい狭いし、みんなハイチェアに座って収録するっていう場所なんですよね。で車椅子に乗っている人いるんですけど大丈夫ですかって言ったら、まあみんなここまでマイク持っていけばできるよみたいな、ここのハイスタンドとハイチェアにはまあ行けないので、でも一人だけ下の、そのみんながないマイクのとこに車椅子の人がねいても話に乗ってこないし、なんかちょっといろいろ考えてる、何でしょうね、何が言いたかったのか分かんないけど、やっぱその場その場でこの対等に、車椅子の人はマイクだけ伸ばせばいいんだよっていう話じゃなくて、テーブルも同じ、全員みんなの視線で、私はやりたいそのラジオをみんなでやる、あれば、うん、この辺の工夫をパッとできればいいなと思って、テーブルパッと持って入らないから、スタジオの中になんかそういうのいろいろ考えながら、今日もこのあと車椅子ラグビーの体験会、パラスポーツ語録を持って、うん、午後2件あるんですけど、それ終わった後にラジオ、
本当に楽しいじゃないですか、
ね、
そう今日ハードラジオ
パラスポーツ
車椅子ラグビー、あそうまた夜もそれ、うん、なので朝9時までに自分の仕事のセッティングをしなきゃいけなかった。
またそれで体調崩す
本当ね。
詰め込み癖がある。
入っちゃってるね。
入っちゃってるね。
入っちゃってるね。明日は夜はその学校解放だけなので。そう。ブロックいっぱい入れないといけない。
そういう、なんかこう、高いテーブルで、車椅子の人がいてみたいな時に、なんか、前田さんだったらどうしますか？
でも高い。
うん。
場所的にでもテーブルどけられないってことですよね。
テーブル出せないけど、ちっちゃいテーブルを持っていくことか、低い椅子をどっかから2個ぐらい拝借すれば、うん、目線は一緒になるかもしれない
、うん、なんか別に外に見えるような感じじゃなくて、ただその場所が、
はい、あ外から見えるんですよ、ガラス張りなんで、
あだから見る人もいるってことです
よ、そうですそうです、そうです、だからなんか、うん、それをうまいこと多分考えてはくれてないと思うので、
うん、なんかね、どうするんだろう、
ね、どうしたらいいかなと思いながらまだ決めかねているんです。
あ、みたいなのに車椅子を乗せるみたいなのがやっぱ危ない、
それがスペースがあればあ、まあ、
できる、
いいんだでビョンって
入んないか、
入んないそうですよね、はい、でアジオのブースって狭いですもんね、なんか大会も結構救急でやってるじゃないですか、うん、
確かに
あそこはハイカウンターじゃないですけど、うん、でもハイカウンター、ね、そうですね、日向君だと座れないですからね、
うん、
うん、仕方ないっていう感じでそのまんまやっちゃうかもしれないですね、
なんか、全員で一人で5人いるんです、
うん、
だからまあ私と菅原さんだけでも下に少し低い椅子に座れたらいいのかな、椅子だけちょっと行ったらすぐ調べてみようかな、
うん、
どうなんだろう、
まあ、目線を合わせる会話は結構難しいかもしれない、
うん、ね、なんかうまいこと、なんかそこがうまくいけば YouTube のライブ配信もあるから、
うんうん、
やっぱりみんな高さ合ってないけど、ね、配信のカメラも難しいだろうし、うん、ちょっと かな、その対策をそんなに練られないままもう今日になってるので、
そうですね、
うん、うーんと思って、
うん、多分高い椅子には彼は座れないので、
みんなが低くなるしかない。
そう、でもカウンターがあるんですもんね、低くなったら外から見えない、
そこの手前にちょっとスペースがあるから、そこに低い椅子を持ってきて座るか、うん、あ、そんなことが5分しか入れ替え時間ないんですよ、できんのかなとは思って
た。いやー、そう
ですね、長時間、うん、まあ、ちょっと頑張って。
そうですね、わかんない、私そういう場所だったら選手を呼ぶかどうかを考えちゃうかもしれないから、あとどうするかか、
まあ、それ聞いたんですよ。で、車椅子ラグビーの選手たちの番組昔やってたみたいで、
うん、
それは3人ぐらいそこに入って、3人とも車椅子だからね、多分マイクだけ用意してればよかったんだと思うんですよね、うんうん、大丈夫よって言われたけど、なんか先週そのマンスリーだったので選手たちに、うん、ここに一人だけってことじゃないよなと思いながら帰ってきたんで、
うんうん、これさ、まあ、何かしら向こうも考えてるじゃないですかね、考えて
た。そうですね、ちょっと終わったら一旦低い椅子ありましたっけ聞いてみよう、
うん、
まあ、1つでも2つでもあればね、
まあ、確かにイベントとかで登壇するとかってなった時に、うん、別にそのみんな座るっていうフェーズじゃない時だったら、車椅子の選手は目線としては低くって、うん、立ってる人は立ってて、だから目線としては高いけど、まあ、別にそれがすごく変ということでも、まあ、ステージ上はないかなと思うけど、うんうん、そのちょっとね、ラジオのスタジオの
そうです
ね、ハイチェア感とかっていうのが、うん、まあね、でも確かにインタビューとかするときに自分の方が目線高かったら、あの かがんで話聞くとかっていうのは個別ではやるけど、まあ、ステージ上とかだと、まあ、うん、そこまでみんな
見
てないとっていう感じでもない、
うんうんうん、
なんかそこそこ1時間あるので55分ぐらいだから、まあ、みんな座ってない、だからって毎度こう持ってるマイクをこうやるのもね変だから、マイクはもっと中学に合わせた方がいいよな、
それを大見さんが考えるっていう、
うん、でも多分私が考えると誰
か分かった
車椅子ね、だからなんか呼ぶのを躊躇されるするのは嫌ですよね、なんか呼びたいゲストは車椅子の人でもサッと入ってパッとできるようなのがいいなとは思います。
なんかそういうこう設備、例えば、うん、あの台とか、そのすごくこう場所にぴったりしてる作り物の台とかがあれば、うん、なんだろう、そのじゃあみんなで一斉の背で車椅子を乗せれば高い目線で車椅子のままできるとかっていうものを、うん、そもそも想定があって作ってあれば、
うん、そうですね、あの
全部オールクリアって感じ、うん、なんか
でも今話してて分かった、小さいテーブル1個持って行こう、当たって倒れってそこに置けば、そこにマイクも置けるし、なんとなく失礼じゃない、
うん、
用意しましたっていうのが伝わればいいのかな、
うんうんうん、
よし頑張って体験会が2つあるから、
すごい、で今日場所はどこですか、体験会は。
今日は あの札幌市内で3年生2クラス、2つ授業使って、だから2回同じことをやるんですけど、それだから午後から2つやって、ご飯を3人で食べてラジオに向かうみたいな、忙しい
本当じゃあ大見さんはこれから大忙しということで、
はい、
ぜひ一日頑張ってください、
はい、
そしてラジオ体操もよろしくお願いします。
いや本当、ね、
はい、はいはい、ということで今週はこのあたりでお別れです。前田さん、大見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の体育会、お相手は平井梨央でした。